皆様、本日はよくご参拝でございます。本日は私が中景恐怖症という病からお取り次ぎをいただき、助けていただいた時のお話をさせていただきます。中景恐怖症とは、醜い形の恐怖症と書きます。この中景恐怖症とは、自分のことが魅力的ではないという軽い症状のものから、自分の姿、顔を見るだけで恐ろしい、ゾッとする、自分の顔がこう怪物みたいと感じる重い症状のものまで様々ございます。そしてその醜いという感情は、自分ではコントロールができないものなのです。見た目のコンプレックスなら健康な人にも少なからずあるものですが、この自分が醜いということによって囚われた、その様々な行為によって長時間体を、心を浪費し、精神的にすり減り、日常生活に支障をきたすレベルのものを中景恐怖症と診断されております。それは私が中学3年生の時でした。友達と一緒に写ってる写真を見て、自分の顔にびっくりしたのです。それはとても楽しそうに笑ってる私の写真でしたが、すごく嫌悪感を感じたのです。その時こう思いました。もしかしたら私の容姿は醜いのかもしれない。幼い頃から抱えてきた漠然とした自信のなさは、すべては私の容姿のせいなんだ、この顔や体のせいなんだ、そう思うと、ここまでの人生がこう腑に落ちたのです。幼稚園の時、友達がいなくていつも一人で折り紙の輪っかを作りながら遊んでいたことも、親から理不尽な怒りをぶつけられて罪悪感で苦しんでいた日のことも、小学校の時、クラスメートから性的ないたずらを2年にわたって続いたことも、給食の牛乳を頭からかけられた時、学校の先生は私と目が合ったにもかかわらず見て見ぬふりをされたことも、すべては私の容姿が醜いからなんだ。その時そう思った私は、それならば容姿を何とかしたらいいなどと、何とかしたらいいと思えて納得したのです。家族や友人はいつもこう言ってくれました。大丈夫だよ、変じゃないよ、醜くないよ、可愛いよと言ってくれました。しかしそう言ってくれても、気を使って言ってくれてるんだな、本当は気持ち悪いと思ってるに違いないと思い込み、心に響くことはありませんでした。一日何度も何度も鏡を見るようになりました。鏡を見ては顔がむくんでいて気持ち悪いと思うようになりました。むくんでる顔をどうにかしたくて、顔を引っ張ったり叩いたりするようになりました。顔を見て人から笑われている気がして、学校に行くのが怖くなりました。そして不登校になり、思い切って外出しても目的だった場所にたどり着けなかったのです。街中のショーウィンドウに自分の顔が映るたびに、ゾッとして冷や汗をかいて引き返してくることばかりでした。自分でもなぜこんなつまらないことにとらわれて行きたいところにも行けないのか、なぜこんなつまらないことにとらわれて誰にも会えないのか、そう苦しみ、ありとあらゆる努力をしました。お化粧を勉強し、お化粧をいつも完璧にし、美容院に行った次の日にまた別の美容院で直してもらって、また次の日にまた別の病院で直してもらう日々、ダイエットも運動もストイックに、そして努力の成果、なんとかかんとか顔がむくんでなくて痩せていて調子がいい時だけ人と会えました。そんな生きづらかった私が助かり、今幸せに生きていれるのは、 金光教のお取り次ぎをいただくようになってからでした。それは私が19歳の時でした。金光教の教会にお参りさせていただくようになり、私の魂の親である親先生と出会いました。私はよく醜い顔を隠すためにマスクをしてお参りしていました。そんな私に親先生はいつもこうおっしゃってくださいました。マスクをせんでもお参りできるようになったらええな。神様も先生もどんなかよさんでも大丈夫なんや。神様も先生もかわいいなあ思うてるし、愛しいなあ思うてるんや。それが神様のご愛情、親子の愛情というものなんや。信じてもらえたら嬉しいな。私は日々お取り次ぎをいただく中で、この先生なら分かってくれるかもしれないと思い、自分の気持ちを激しくぶつけました。先生、そんなことは分かってるよ。どんな私でも受け入れてくれる神様と先生、そんなことは分かってるよ。でも、できないから苦しいんよ。信じたくても信じれないという苦しみを分かってよ。そう苦しくて苦しくて親先生の本心を試すようににらみつけぶつけることが私の精いっぱいでした。神様も親先生も信じれない、そんな私のことを親先生は一度も責めたことがございませんでした。跳ね返すこともございませんでした。いつも寄り添って聞いてくださり、受け止めてくださったのです。そんなある日、親先生はこうおっしゃいました。かよさん、信じられるようになるにはいよいよは飛び込むしかないんやね。かよさんが神様の懐に飛び込めるように神様に祈ってる。先生もあなたから信じていただけるような先生にならせてもらえるようにお育ていただくからな。私は親先生を疑ってばかりで、申し訳なくて申し訳なくて罪悪感でもだえ苦しみました。私の顔を見て先生はバカにするのではないか、そんな考えに襲われ、その自分ではその考えが制御不可能なのです。信じたいのに信じれない自分、それが辛かったのです。本当に辛かったのです。しかしどれだけ信じることから逃げようとしても、自分の中から湧いて出てくる叫び声がありました。私がずっと心の底で叫び続けてきたことは、助かりたいという叫びでした。その叫び声が自分の中から消えた日は一日たりともありませんでした。助かるためには、信じるためには、飛び込むしかない。一大決心をした私は、マスクを外してお参りすることに決めました。お参りの途中、教会の門の前まで行き、つけていたマスクを外してポケットに入れ、そして私はお結界に進んだのです。お化粧もしていない上に、過食嘔吐でひどくむくんだ顔を人に見せたのは初めてのことでした。親先生はとても喜んでくださいました。そしてにっこりと笑い、こうおっしゃってくださいました。よう頑張ったなあ。顔が見れて嬉しいわ。先生を信じてくれてありがとう。先生は嬉しいよ。先生がそうおっしゃってくださるのですが、私はその時平気ではなくて、先生の目線が、周りの目線が私の醜い顔を刺すようにズキズキと痛みました。そして先生はこうおっしゃいました。神様も先生もな、どんなかよさんでも、かわいいな思うてるし、愛しいな思うてる。それが、 親というものであり、親というのはそういうものなんやで。それを聞いた私はやっと気づいたのです。その集計恐怖症の正体に気づいたのです。ずっと幼い頃から自分の心の奥底にあった気持ちに気づいたのです。それは自分はなんて醜くて汚れた人間なんだ、そういう感情を抱えて生きていたのです。自分は醜くてなんて汚れた人間なんだ、それがバレることが怖くて、人から傷つけられることが怖くて、容姿のせいにして本当の自分を隠し続けてきたことに気づいたのです。親先生の取り次ぎをいただく中で、こんな自分でも愛されてよかったんだと思うと泣けてきました。おえつで顔が作れなくなってきて、声を出して大声で泣きました。これまでの苦しみを吐き出すように、息苦しく、だんだん顔面がしびれてきて、まぶたも口も震えて泣きながら、作り笑顔ができなくなりました。顔が作れなくなって、何も取り繕えなくなって、仮面をかぶれなくなって、神様がこうして作れないようにさせてくださっているのだと気づきました。そんなまぶたも顔も腫れてしびれている私の顔を見て、親先生はありがたいなぁとニコニコと喜んでくださいました。私はお取り次ぎをいただき、親先生の前で無理して自分を作らないお稽古を繰り返す中で、薄髪を剥ぐように心が楽になっていくのを感じていました。目に見えて楽になるということはありませんでしたが、日に日に変わっていく、前に進めている感覚がありました。それがありがたかったのです。ある日、先生がお結界で日進月歩と筆で書いた紙をお下げくださいました。日進月歩とは、日に日に絶えず進歩すること、進歩の度合いが急速であることを言います。その紙を受け取り、私は日進月歩と声に出して読みながら涙がこぼれていました。ああ、私は今の今まだまだ苦しいけれど、私は前に進んでるんだ、神様と先生と一緒に助かりの道を進んでるんだ、絶対に私は助かるんだ、大丈夫、私はきっと助かる、そう思った日のことを、助けていただいた今、幸せに過ごしている中でいつも思い起こされてきます。もう10年以上前の難儀だった頃のことですが、まるで昨日のことのように思い起こされてまいります。当時苦しかったけれど、神様と先生のご愛情を身にいっぱい受けてきた日々はとても幸せだったんだなと思わされます。そして今いただいてきたおかげを神様にお返しすることのないように、毎日ここまでのおかげのお礼を申し上げることを大切にしています。そしてこのお礼というのは必ず行動が伴います。必ず心は形に現れてくるものなのです。私は今でも月に一度は必ずここ平戸教会から親先生のいらっしゃる尼崎教会まで、15時間はかかりますけれども、親先生の広間に参拝させていただき、自分の足を運び、そして親先生のお顔を見て直接お礼を申し上げることを何より大切にしています。そのお礼の気持ちを神様は受け取ってくださり、またおかげに変えてくださるのです。いただいてきたおかげをお返しすることのないように、お礼の心を表していける信心を皆様と共にさせていただけるように願っております。本日は役御参拝でございました。